新天皇が即位した5月1日水曜日なんですが、ちょうど水曜礼拝がありました。10時半にこのところで、この国の王はイエス・キリスト、イエス・キリストこそ唯一の神、王の王と集まった方々で、本当にいつものように賛美したんですけれども、もういつにも増して私すごく感動したんですよね。皆さんに何枚かの写真もご存知、見ている方もいると思うんですけれども、ちょっとご紹介したいと思うんですが、これ何の写真か分かりますか？まあ次もすごいですよね。皇居に向かっているんですよね、これ。はい、一般参賀のためにもうずっと東京駅まで連なっていたというね。私この写真を見た時にある感動を覚えたんです。で、次の写真もよろしいですか？はい、これは、皇族の方々が、これは前の天皇ご夫妻が、ご夫妻と言っていいのかな、日の丸の旗がね、振られているんですけれども、5月1日の前、4月30日にも日本のために祈る会をこのところでしました。その時に賛美をしている時に、子どもたちが日本の旗をね、ここにもありますけど、日の丸をね、掲げていたんですよね、振ってたんです。その時も私ものすごく感動したんですね、いつになく。そしてこの写真、先ほどのね、ものすごい人数の写真、人々を見た時に、ああ、いつかイエス様をこのように人々は愛するんだって、その情景が浮かんだんです。エルサレムに向かってもう数えきれない人々が本当にイエス様を愛するために巡礼するんですよね。何かその時の情景がパーッと広がった感じで、すごく感動したんですよね。この地上の天皇にさえこれほどの人々が集まって、ある面で愛するというのか、そういう敬意を表するわけです。では真の唯一の神様が、イエス様がこの地上に来られた時、それはどんな条件なんだろうと思ったら、今朝、実はこの今朝だったかな、昨日だったかな、写真を見てすごい感動したんですね。この令和の最初の礼拝、本当にイエス様を崇める礼拝に皆さんと共にできることを心から感謝したいと思います。同時に今日は子どもの日ですね。子ども賛美歌いいですね。本当に子どもの気持ちになって歌うことができましたけれども、子どもの日礼拝ということで、ずっとイエス様が言われた言葉を思い巡らしていました。この御言葉です。とても有名なので皆さんと一緒にお読みしましょう。3、はい。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私はこの言葉を読むたびに思うんです。子供ってそんなにへりくだっていますか？絶対ごめんなさいをしない2歳3歳の子供いますよ。うなじが怖いというのか、首を下げないんですよ。親に無理やりされてうーんって頑張っている小さな子供いるでしょ。そんなに子供って心が清いですか？いや、大人ほど汚れ汚れていないにしても無垢ですか？私無垢にはとっても思えないんですよね。たった2年3年しか生きてないのに、なんと自己主張の強い子かっていう子っていうか、いやすごいなって。2年間って言ったら短いでしょ。でも一発の理屈でね、主張するんですよ。なんて清い子かしらなんて思いません、私は。意地悪とか嘘とか悪い言葉、悪い行い、もう幼稚園保育園に入ったらあっという間に身につくでしょ。私ね、思うんです。イエス様は この心を入れ替えて悔い改めて子供のようにならなければ、子供のように低くならなければ神の国に入れないよって、この子供ねって思いながらね見るわけですよ。もちろん私はねアルペンで誰よりもね子供の可愛らしさ愛らしさ素晴らしさを知っていると思います。14人の孫がいますからね、もちろんちゃんと分かっているんです。それでもずっと実は考えていたんですね。イエス様は子供のどの部分を見て一番胸をキュンとするのかなってことを考えていたんですね。ある時というか最近の日曜日、はっと気づかされたことがあったんです。私は事務室にいました。朝でした。春馬がねやってきたんです。そうしたらもう今韓国に帰りましたけれども、孫さんという韓国の方がすぐに見つけてやってきたんです。聞こえるんですね、春馬ってすぐに言った言葉が、何飲みたいって、これ何って私聞いてておおと思ったんですね。もう来た瞬間に何飲みたいって、で春馬はむにゃむにゃ答えていたんですね。あ、そうなのって。私ね正直言って子供がリクエストしないのにあげたことないんですよね。孫さんとライトフル教会にね礼拝に行った時も、春馬連れてっていいって言うからうんと思ったんですけど、あ、いいよって、お母さんがいいって言うならって、結局3人連れてったんですけれども、3人乗せて教会にね孫さんを迎えに来たら、孫さんが自販機で一生懸命ね飲み物をね子供たちのだけね取ってるんですよね。もう私もびっくりしたんです。私したことないの、リクエストないのに買ってあげるってことを発想しないんですよね。抱っこもそうなんですけれども、まあともちゃんがねいつも歌を抱っこしてるのを見てね、私ねどのタイミングで抱っこしてるのかなって不思議だったんです。どうして抱っこできるんだろうってね、私なんかほとんど抱っこしないでしょ。である時ねびっくりしたんですよ。歌がね、まあ、ここにもいますけどいたんですよ。そしたらともちゃんが来てねシュッとしてシュッと片手でねほってしたんですよね。その時にあらって思ったんです。発見、抱っこしてって言わないけど抱っこしてるって。だからいつも抱っこできるんだって、これね私にとっては新たな発見だったんです。だいたい私は抱っこしてって来たら抱っこします。教会では来ないでしょ、だからいつもだいたい抱っこしてないんですけれども、でもそんな中で教えられたんです。あーって、子供って愛される愛にとっても素直に反応するんだなって。これ当たり前だと思う方何人もいるかもしれないんですけれども、私にとってはそんなに当たり前じゃなかったんです。なぜならば小さい子供時代を経てそれなりの学年にな年を取っていったらね、親がどんなに愛していてもお母さんなんてお父さんなんか自分を愛してくれてない、僕なんかどうせいなくたっていいんだとか、そういう子供もいるでしょ。大人だってそうじゃないですか。あ、自分は誰からも愛されない。どうせ自分なんかっていう、まあ、子供の心をね、幼い子供の心を失った大人だったり若者だったり、そういう人がいっぱいいますよ。私自身も実はそうなんですよね。愛されるということに、まあ私の親は3人子供がいましたが、本当に平等に愛を注いでくれました。私もそれを分かっていました。でも姉や弟はちょっとちゃっかりしているというのか甘え上手だったんですよね。ですからわあいいなって、なんでこんなにね欲しいものをはっきり大人になっても言えるんだろうとかね、私はあんまりそうしたことを自分から言って欲しがったりとか自分の気持ちを打ち明けたりとか甘えるってことが、まあ、苦手というのができなかった方だったので、もう素直に甘えて愛を受け止めるっていうこと、そういうことができる人、またそういう実際に小さな子どもたちを見て ああすごいって思ったんです。そしてこの愛に素直に反応するその子どもの笑顔だったり、その態度にイエス様は一番胸をキュンとさせるのかなってちょっと思ったんですよね。で、子どもは愛されたいという欲求がとっても強くて貪欲です。でも実は大人だってそうじゃありませんか。誰だってそうじゃありませんか。聖書の中で神にも人にも愛されていた人、愛されるものとして何と言ってもダントツ1位に上がる人といえばダビデって言われます。まあ一般的にはですよ。なぜならダビデという名前は愛されるものという意味だからなんですね。もう名前そのものがそうなんです。でも他に数少ないんです。神に愛されるものって言われている人って、まあベニヤミンもそうでした。創世記33章12節に出ていますが、ベニヤミンのために彼は言った。主に愛されるものはその傍らに休んじて住み、終日神に身を寄せてその見守りのもとに住まう。ベニヤミン12人の子供たちの中でベニヤミンだけが主に愛されるものって言われたんです。その愛されているからこそ神様のもとにいつも安らいでいたって書いてるんですね。そしてもう一人います。第二サムエル記の12章24節、バトシェバは男の子を産み、ダビデはその子をソロモンと名付けた。主はその子を愛され、預言者ナタンを通してそのことを示されたので、主のゆえにその子をエディドヤ、主に愛されたものとも名付けた。ソロモンは平和という意味だけではなくて主に愛されたもの、エディドヤとも呼ばれていたんですよね。主に愛されたもの。でも私が今日皆さんと分かち合いたい人はこれらの人ではありません。十二弟子の一人であるヨハネの話なんです。最近、まあ、どのぐらいの最近かちょっと忘れちゃったんですけれども、フサエさんの昔聞いたヨハネの話、まあ、ある部分なんですけれど、今でも覚えていますっていうあるミュージシャンの方に言われたんです。札幌に来た。それが誰だったかすぐ忘れちゃうのでね、申し訳ないんですけれども、で、その内容を聞いて2013年の復活祭の時に話したものだなって思い出しました。で、ちょうどその頃、まあ、その人とはまた違うんですけれども、中山英二君がギルガルに泊まっていたんですね、2013年の頃に。そしてイグアナを見て写真を撮っていたんです。ああこれが噂のって、まあ私がこのイグアナが大きくならないように祈ったら大きくならなかったっていうのをタカさんに聞いてね、写真撮ってたんですよね。それで私は言いました。私は祈ったわけじゃない、3回命じただけですって、大きくなるなって。そしてこれは実はそのイグアナはもう昇天していて2代目のイグアナですって言ったらね、大いに受けていたんですよね。それでついでにちょっといくつかの話をしたんです。そもそも私が確信を持って動物のために祈れるようになったのは、子どもたちが小学生の時犬を飼ってってせがまれた時から始まっています。笑った方はもう聞いてると思うんですけど、たくさんの人がまだ聞いてないのでね、これがその犬です。ロッキーと言ってね、まあ、娘と長男の高文さんがねいますけれども、このロッキー、アキラ、あこれアキラなの、あごめんなさい、どうでもいいんですけどすいません、もう4人いたら忘れちゃう、分かんなくなっちゃうんでね、似たような顔してたからね。ロッキーなんですよ。もうね絶対 対自分たちで世話をする、散歩にも連れて行くって言ったのに、半年も経たないうちに誰も何もしないんですよ。私犬を飼ったことがないのに、どうしつけていいか分からなかったの。だからね、いつもキャンキャンキャンキャン泣いてばっかりいてね、誰かが来たらキャンキャンでしょ、何をしてもキャンキャンでしょ、どうやってしつけていいか分からないの。子供のしつけにも大変だったのにね、どうして私は犬の世話までしなきゃいけないんだろうってね、ある時とっても疲れていたんですね。あの4人の子供の世話と、そして教会も今よりずっと忙しかったんですよね。それでもうなんか外だったのか、ベランダに座ってね、キャンキャンキャンキャン、今日も吠えてるロッキーを見ながらね、心の中で思ったんです。いなくなればいいのにって。心の中でですよ、一言も口には出せなかったんですよ。そうしたら次の日、首輪を外していなくなっちゃったんです。戻ってこなかったんですよね。子供たちは泣きながら探しましたよ。いや、そんなに泣くならもっと世話しなさいよって私は思いましたけどもね。まあそれが実はきっかけだったんです。クワガタにまつわる話も有名です。今日は時間がないので割愛しますけれども、そのクワガタ事件があった後、いい事件なんですよ。あの日曜学校でキャンプに行った時、日曜学校の子供たち、小学生とか幼児がね、私の後をついてくるんです。私がの後に着いたらクワガタが見つかるという信仰を持ってしまったんですよね。本当なんですよ。そうしたら本当にね、いるはずもない道端にちゃんといるんですよ。それでいたってね、私その情景今でも覚えています。で、まあ日曜学校の、今のぞくんとかそうちゃんが子供の頃に、実は、フェレットっていうね、まあヒロ君が持ってきたんですよ。持ってきてもらってきたんですけれども、スカンクの一種かな、すっごい臭いのね。で、それ私世話嫌なので子供たちに頼んだんです。でも喜んでお世話してたんですけれども、しばらくしたら誰も面倒見ないの。面倒見てくれるのはエーマちゃんだけ。もうね、そしてある時、西村さんのね、娘さんの、マリナちゃんがね、2回便所臭いって言ったんですよ。子供なのにね、便所臭いって、へって、2階、あの玄関ね、2階にね、あの匂いが漂うんですよね。日曜学校2階でしてたので、そう言われてすっごいショック受けたんですよ。それで私ね、神様につぶやいたんです。主よ、あまりにも悲しかったので、そろそろもういいんじゃないんでしょうかって。そうしたら1週間ぐらいしたら毛が抜け始めたんです。そして1月後に無事に土に帰りました。本当にね、まあそんな話をね、2つ3つね、まあ、他にもいっぱいあったんだけどね、ちょっと選んで英二君に話してあげたの。そうしたら英二君がもう大笑いしながら聞いてね、最後にこう言ったんですよ。神様に愛されているんですねって。そうなんです、私は神様に愛されているんです。そして今日皆さんにお話しするヨハネもイエス様から愛されているという特別の意識を持っていたんですよね。ヨハネは自分のことをイエスの愛しておられたものというふうに4回も、確か4回だと思うんですけれども言っています。で、ところがね、もちろんイエス様は、まあ、ヨハネの福音書の13章1節にこのように書いていますが、後半です。世にいる弟子たちを愛され、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。イエス様は十字架にかかる前にお弟子さんたちみんなをこの上もなく愛されたって書いているんです。ヨハネだけを愛していたわけじゃないんです。みんなを愛し抜かれたんですよ。でもヨハネは特別に、自分は自分のことをイエスの愛しておられたものっていうふうに言っています。で、その最後の晩餐の時に、まあ、あのイエス様は心を騒がせて はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているって言ったんです。で、その時にもちろん弟子たちはびっくりして、まあガヤガヤガヤガヤしたと思うんですよ。で、ペテロはイエス様からちょっと離れたところ、向かいの方にいて、すぐに聞けなかったんですね、みんながいる手前で。イエス様の隣にいたのがヨハネでした。ペテロはヨハネに目くばせして、誰が裏切るか聞けって合図したんですよ。そんな雰囲気の中で、どうかヨハネはどうしていたかというと、聖書にはイエス様の胸元に寄りかかって、主よ、それは誰ですかって聞いたんです。皆さん、これね、すごいことなんですよ。この中で誰かが将来ユダのようになるって、イエス様がやってきて言ったら、みんなね、寝ている人もやっと起きて、誰だってなるでしょ、なんかって。でもその中でただ一人、そのイエス様の胸元に寄りかかりながら、主よ誰ですかって、ちょっと空気読まないと思いませんか。どうしてそんなことをヨハネはできたんでしょうか。ヨハネと他の弟子たちの違いは何だったんでしょうか。まあ、十二弟子の代表といったらペテロですよね。このペテロは自分こそがイエス様を愛している、火の中水の中、もうイエス様の行くところ、どこにでも私はついていく、イエス様を誰よりも愛して、イエス様のために誰よりも働くんだ、そういう気持ちは人一倍あったと思います、福音書を読むときに。でもあっけなく沈没してしまいました。3回イエス様を知らないってある面で裏切ってしまったんです。イエス様が十字架にかかるときはその場所からいなくなってしまいました。ペテロの失敗は、自分が愛するんだという思いが、イエス様に愛されているという思いよりも先行していたっていうことにあるんです。皆さん、今日子どもの日に私が皆さんにもう一度知ってほしいのは、主が求めておられるのは、私は主に愛されているという確信です。あなたがイエス様を愛しているよりも、私はイエス様に、神様に愛されているという思いをもっともっと強く持ってほしい、そのことなんです。自分が主を愛するんだ、従うんだ、誰よりも仕えていくんだという思いを強く持つ人は、恐れも持ってしまうんです。もし失敗したらどうしよう、うまくいかなかったら、実は挫折しやすいんです。時に燃え尽きてしまいます。ですからイエス様が十字架にかかるとき、ヨハネ以外はみんな散ってしまったんです。いなかったんです。ヨハネは女たちと共にイエス様の十字架のそばで主を見ていました。ヨハネの福音書19章26節に、イエスは母と、ここにも出てきますね、そのそばにいる愛する弟子とを見てと書かれています。この愛する弟子とはヨハネのことです。ヨハネはなぜ一人恐れることなくそこにいることができたのでしょうか。それは誰よりも自分はイエス様に愛されているという思いが強かったからではないのかなって私は思います。愛は恐れを締め出すんです。自分が愛されているという確信は恐れを締め出します。ですからイエス様は自分の母をヨハネに委ねることができたのではないかなって思うんですね。イエス様が復活されて 弟子たちに出会う場面を見てみましょう。ヨハネの福音書の21章2節です。ペテロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。まあ、わざわざヨハネは同じことをイエス様が復活した後も書いているんですよね。杉越の場面のところですよ。2回も繰り返し書くということは重要なことだからなんです。この夕食の時、胸元に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰ですか、覚えててほしいからなんですよ。皆さんにしつこく書いているんです。ヨハネはイエス様を心配する以上にイエス様の胸元に寄りかかっていたんですよ。イエス様の愛と力に寄りかかっていたってことなんです。自分が愛し仕えていることに寄りかかってしまうと、人が気になって仕方がありません。人との比較が生じたり、人を裁いてしまったり、焦りが生じてしまいます。その証拠にペテロは最後までヨハネを意識してしまいました。人がどうしても気になるんですね。でも自分がイエス様に愛されている、自分がイエス様に寄りかかるんだっていうことが本当に強いとき、人を意識することはあまりないんです。十字架っていうのは、皆さん、罪に対する神様の正義の勝利です。そうでしょ。神様は清く正しく、不正を許さずに公平な裁きをなさる方だということを全世界、全宇宙に対して宣言したんです。告知したんですよ。神様はイエス様を私たちの身代わりに十字架につけて、私たちのすべての罪に裁きを下して解決されたんです。ですから正義の勝利です。神の義の勝利です。そうですよね。でも皆さん、復活はそれでは何なんでしょうか。これは神の愛の勝利なんです。私たちは裁きの神ではない。私たちのすべての罪を許し、愛されている神に出会うことができる。これが復活の主と出会うことなんです。私たちは今も生きているイエス様を見上げるとき、私を愛されている主、私のために罪にか十字架にかかってくださった、誰よりも何よりも愛してくださる主を意識して見上げる必要があるんです。復活のこの主に最初に出会ったのは女性たちでした。女性たちは愛されていることに弟子たちよりも、男の人よりも感性が敏感なんですよね。ヨハネは男性でしたが、この愛されている事実から決して離れることはありませんでした。ですから十二弟子の中でただ一人生きながらえて黙示録を書いたんです。肉体を持ちながら神の国を実際に見ることができる、体験した方なんです。親の愛も真理を全うするものではありません。愛する対象を理解しないままに、真に愛しているとは本来は言うことはできないんです。愛とは知れば知るほど増し加わるものです。それが神の愛です。私たち人間の愛は知れば知るほど冷めていく。私はこういう人間の愛に 自分の愛に絶望しました。ですから本当の神の愛、すべてを知った上でなお愛し抜いてくださる愛に出会った時に、初めて愛に甘えるっていうことも体験していったんです。味わうことができたんです。復活の主は悪魔の技を打ち壊すためによみがえりました。悪魔の技というのは、お前は愛されていない、お前は神にも人にも拒絶されている、お前は大した人間じゃない、必要とされていない、きっと裏切られるに違いないという偽りをささやくのが悪魔の技です。私たちはこの悪魔の技に対して勝利されたイエス様の胸元に、皆さん今日子供のように寄りかかりませんか。このイエス様に愛されているというこの告白と確信こそが、私は神の御国をこの地にもたらす鍵になると信じています。最後に御言葉を皆さんとお読みしたいと思います。第一ヨハネの3章1節です。皆さんで言いましょう。はい。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。考えましょう。第一ヨハネ4章10節。はい。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。今日この愛を大人も子供もみんなもう一度受け止めましょう。お祈りします。